さあ始まりました。
始まっちゃいましたね。
ああ、美味しゅうございました。
美味しかったね。
なんか断ることに丸干し言ってんな。
まあでもいいんじゃないですか。
うん、お、見てごらん、はい。月が沈んでいくよ。
あ、本当だ、沈んでる。
ずんずんずんずん、ここから早いぞ。ほらほらほらほら、沈んでき、沈んできた。
赤月ですね、今日。
こんなに月が沈むの見えんのって、めったにないよ。
まあ、そうですね。
うん、はい。すごいもの見てるかもしれない。
うん。
というわけでございます。
はい。
月も沈む、草木も眠る牛水時。
ここはどこですか、場所は。
また、ガソリンが安いという理由だけで、久留米市広川町まで稲造を巻き込んでございます。
はい。しかし、双葉さん。
はい。
ここから、なんか、マジな話、なんかね、
うん。
こう、消化していった念を感じるのは何ですか、これは。
あ、ここでしょ？
何これ。本当に感じるよ。
あ、ここでよ。ここ、だ俺の念だよ。
何どういうことで。
だからさ、はい、いろんなことがありましてね。
はい。昔？
昔じゃない。まあ、うん。
最近、
ね。まあまあ、やや最近かな。うん。まあ、なんだろう。はい、俺、だからね、バツイチになるまではね、
はい、
多分そんなことはとてもできなかったと思うんだけど、
ええ、
あれを境にね、双葉さん、屈強な人間に生まれ変わりましたね。
なるほど、なるほど。
チンチンが向けた感じ。
あ、まあ、要は、あれ、なんか断捨離かなんかしたんですか。
そうです。ここでもう基本的に俺の念を全部ここで捨てました。
あ、そうなんだ。
はい。
なんか燃やしたりとかしたの。
まあ、手、ありてに言うとそういうことですね。
ああ、なるほど、うん。だからか。不思議な場所だ
な。すごい念ですよ。
って思ってます、ここの場所。うん、悪くはないんだけど、良くもないという。
だから、双葉太郎、元気です。
ああ、そうなんだ。はい。じゃあ、ここは一種のその記憶を捨て去った場所ってことですね。
まあね、この場所自体はね、うん、割と学生の頃からよく来てる場所でね、
はいはい。
まあ、眺めもいいしね。
うん。お部屋がファーッと広がって、ね、いや、綺麗な、多分これ、昼間、お昼間来たら綺麗な、
そう。
田んぼの場所ですね。
うん。こう、なんていうんだろう、はい。こう、草の匂いもしてね、すごくこう、いい香りだし、
うんう
ん、まあなんか、こうなんだろうな、リフレッシュスポットみたいな、
なるほど、
うん、感じだし、うん、車を免許取ってからはこの辺よくドライブしてたんで、
はい、
練習してね、
はい、
そういう、まあ、場所ですな。
わかりました、
うん、
理解できました。
まあまあ喜びも悲しみもいとし、行くとしつき
というところなんですね、
う
ん、
というところ
でござい
ました
。
はい、はい、うん、これは送り、まあ、ここからお送りするわけじゃないんですけど、
はい、
まあまあ一応ここをさスタートに戻りますけどね、
はい、
はい、というわけでございまして始めたいと思います。
はい、
今日も元気に参りましょう。
はい、
太太郎と
稲造の
鎖かけのみかんだっけ。
みかんですね。
あ、そうか。鎖かけのみかん。
鎖かけのみかんかっこ仮ですね。
はい、こんにちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。
明けましておめでとうございます。
いや、明けてないけ
ど、ね、いやいやいや、新年度
明けた。いや、新年度明けたけど、まあ一応、ね、
そうですよ、ね、平成29年度の幕開けでございます。
はい、そうですね、
幕開けにもかかわらずですね、今日東京地方、はい、すごいライブだったと聞きますけどね、
はい、
Facebook に書いてありましたけども。
なるほど、
相変わらずちょっと気圧配置がこう不安定ですね、
はい、
天気もこうあれなんですけど、福岡県地方
は、
はい、今日明日ともに非常に今4月4日3日なんですけどね、はい、晴れるということで、
なる
ほど、ようやくこう穏やかな春が来たかなというところでございます、
はい、
だってあれだよ、桜の開花宣言が出てからね、もう何日経つ、2週間ぐらい経つのかな。
まあ全然先見られてないね。
全然咲いてないもんね、
はい、
ちょっと上の方とかね、ほら犬鳴きのほら、
はい、
あ
そこ綺麗かもね。
そう、うん、あそこにねちょっと来週とかね行けたらいいなと思ってるんだけど、
はいはい、
あそこ山だからな。
まあでも咲いてたら綺麗だろうね。
うん、ちょっと天候もね、この週末ちょっと悪いみたいなんで、ね、
お弁当でも持っていきますか。
行きたいんですけど ね、ちょっと天候がちょっと雨の予報はずっと続いてるみたいなんで、
はい、
下手したら来週になるかもしれないです。
わかりました。
まだ一部咲きもないからね。
はいはいはい、
うん、私が住んでる福津ですら一部咲きもないから。
そうですね。
そう、うん、まああと2週間だ、ちょうど本当に入学シーズンに合うんじゃないですかね。
なるほど。
うん、今年のソメイヨシノはですね。
はい。
はい、そんなわけでございまして、
はい、
今日はね、
はい、
ちょっとブラックよ。
今日の献立で、ブラック黒いの。
黒い。まあ前半はね、ちょっと俺のね、はい、愚痴を聞いてくれる。
ああ、いいですよ、いいですよ。はい。すみません、前半。
もうね、ふざけ、札ペンナですよ。
札ペンナ。
札ペンナですよ。
はい、
もうね、もう俺が動くと法律が変わる。
あ、なるほど。
もう本当にこのジックスだけは勘弁してほしいんですけどね、
はい、
まああれ大きく変わるげな、
はいはいはい、
うん、そういう話も含めてですね、はい、どう変わるのか何が変わるのか、
はいはいはい、
うん、その辺も含めてですね、
はい、
ちょいと話していきたいのと、
はい、
あとはね、はい、俺さ、
はい、
呪いたいっちゃうよ。
は？
呪いかけたいんだけど。
マジなんか この前そんな話しなかったっけか。
ああ、具体的に話せや。
ああ、具体的に話すってことね。ああ、今回はね、
俺の死にていことが聞きてんだよ。
ああ、じゃあ聞いてください。
わかったかよ。
わかりました。ちょっと長くなったりするかもよ。
いいよ、
わかりました。
呪いで殺せるならそれでいいよ。
ああ、まあダメージを与えるってことですね。なるほど。
死ぬよりも苦しいダメージだな。
お前誰だよ。
平泉成です。おい、まあそれは冗談なんですけど、
はいはい、
とりあえず冗談聞こえなかったよね、はい、
まあ、
まあ、当然エコーかかってますからね。
まあ要はいわゆるその
前回の死にきれトンボの呪いの部分を、
呪いの話ね、
そう、十三仏のね、あれが気になってたの、
写真ね。
そう。で、それを含めてね、その、まあ、僕が例えばかけたとして、
はい、
どうなるのかとか、いろいろちょっと分かる範囲で構わないんで。
分かりました。うん、
まあまあ、謎もあれで、特に、呪いの専門家ってわけじゃないからね。
はい、
あれなんだけど、
はい、
まあ一応、知ってる範囲で構わないんで、
はい、
まあこういうことがこうなるかもしんないねとか、っていうのをちょっと具体的に、我々がでも分かりやすいように、
はい、
ちょっとこう聞けたらいいなっていう。
まあ
だって何しろ目の前であんなの見たの初めてだからさ、まあ、
ちょっとびっくりしてたね。
そう
で、
うわーそうね、と思ってね、
うんうん、で基本的にその払いをやるってことはその逆も知っとかなきゃいけないんですよ大体。
ああなるほど。
裏
払いは渡すからね、
表も裏も、うん、ある程度知ってるからやっぱりこう、
そうそうそう、そうだろうね、
ってことになりますやっぱりね、
うんうん、まあ、ちょっとその検事で、別にかけてくれって話じゃないんで、とにかく知りたいなっていうの
を、
ちょっと突き詰めていきたいなと。
わかりました。
まあ、言うてみれば、昔やってたじゃん。
はい、
聞いててよかった思いっきりラジオ。
ああ、あったあったあった。
ね。あれの、まあ、続きのようなもんですかね。
ああ、なるほどね。
今回は呪いについてと。
わかりました。
いうことで、ちょっとお話を進めていこうかなと思いますんで。まあまあまあ、ダークサイドなテンションにはならないと思いますけど、
はい、
まあちょっと、それでもやっぱり、あんだけ目の前にするとちょっとやっぱりいろいろ分かんないからさ、
まあ、そうだね、
ちょっと一個一個本当に刑事ドラマよろしく、
そうね、聞いてくると、うん、
ちょっと片付けていきたいなって。
だってあれガチに初めてあんなの見たんでしょ。
そうだいたいおめえといなきゃあんなとこ行かねえよ。根本考えろ根本。
ガチで人呪ってるさ状況を見ちゃったわけだからね。
とりあえず行ったらあんなのあるからさ、
何これって言ってたもんね。
そうだよお前、ハザードマップじゃん。思いっきり心霊スポット行かねえよおめえって。そういうことですからね。
わかりました。
ちょっとその辺も含めて、
はい、
今日はお話をしていきたいと思いますので、
はい、
はい、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。何が一番面白いの？
サミカ。はい、ということでございまして、前半でございます。はい、
前半ですね。
謎さん、
はい、
久しぶりにさ、困ってることがあるのよ。
何何
もうね、もうほんとね、札ペンなんですよ。
札ペンな、アルデンテ。
アルデンテ、アルデンテ言ってた。おいおい、札ペンな、アルデンテ。一文字待ってねえじゃん。一個ぐらい合わせろよ。
わかりました。
あのね、あのね、俺さ4月から塾がやるって話は前回のお話でしたと思うんですけど、非常に困ったことがあるのよ。
はいはいはい、
うん、
どういうこと？
あのね、
うん、
僕はだから、今回小5小6中1中2中3、
はい、
4月からね、
うん、
になる生徒さんたちを教える、僕の息子も含めてですよ、
はい、
教えるんですけど、
うん、
今度の中3からね、
うん、
センター試験変わるらしいんだよね。
はあ。それ言っていい？センター試験の経験全くいらなくていいってこと？
わかんない。どう変わるかわかんない、うん。だけどね、俺としてはだな、
うん、
センター試験を経験してたな、
はい、
二次試験を経験してたな、うん、ここまで来たわけだよ。
はいはい、
で、
はい、
こともあろうか、それを振りかざして塾を始めようとした次第だよ。
はいはいはい。
そこに来ていきなり変わるだと、この野郎。
まあね。
あのね、うん、俺変なねジンクスがあるんだよ。
どういうことよ？
あの前ずっと話してたかな、前の会社にいた時さ、
はい、
温泉の調査の担当してた時期があって。
ああ、温泉の調査
やってたね。それで2年か3年かぐらいやってたのかな、
はい、
だったと思うんですけど、
はい、
もう温泉法っていうのは昭和640年、もっと前からあるんですけどね、うん、温泉法っていうのはできて、まあそうめったに変わるもんじゃないんですよ。
ないんで、ないですね、うん、はい、
だけどね、うん、俺が担当した途端にですね、はい、あの事故ですよ。
なんか放送事故みたいな、
あの東京のほら、
はい、あの、あ、爆発した、
爆発事故、
爆発したね、
あれでメタンガスを全部調査せろ、はい、なって、はい、法律が変わったんですよ。
はあ、
鼻血袋に忙しかったですよ、
はいはい、
そしてやってる隙間に今度はまた事件ですよ、
はい、
あの乳頭温泉だっけ、
ああなくなったね、
入浴剤を使ってたっていう、
はいはいはい、
すいません出なくなったんです、ごめんなさいっていう、
あ、分かった分かった、あのあれか、天然からじゃなくて騙して入れてたっていう、
だから10年に1回検査しろっていう法律が加わったんですよ、
はい、
俺が動くとですね、うん、忙しくなるんですよ。
それなんか神様に愛されてます。
何なんだろうね。これ担当のあの報告書出す人も言ってたんだけど、うん、なんてこんな変わるんやろうねっていうぐらい。
そうね。
うん。だからね、普通はだから年間に20件ほど行けばよかったんですよ。
はい。
うん。私がですね、ね、まずそのガス調査で300件ぐらい行ったんですよ。
はい、一人で。
うん。それでね。だ福岡県中ほぼやってんじゃねえかな。
ああ、なるほど。
うん。あの、ほいで、なんだ。船室の再度調査っていうのは、まあ、倍ぐらい増えたかな。はい、だから40件ぐらいになったかな、はいはい。うん。で、新規が20件ぐらいあるんで。はい、もうね、急いじゃった。
大変だったんだね。
うん。
とにかくさ、なんであなたがいろいろ動いたらいろいろなことが
変わる。今回塾を開いたらお前、
なかなか面白い。
あれだよ。
面白いですな。
お、一番最上級生の中3からセンター試験変わる。バカ野郎ですよ、本当に。
はいはいはい。
フダペンダですよ、本当。はい。
アルデンテですね。
いや、お前聞いてねえだろ。さっきも突っ込んだぞ、これ。
はい。
うんうん。
はい。
うん。ヘラチョンペがなんか言って
た。いや、やばいですね。うん、はい、
あのね、はい、だからね、そうがね、うん、まあまあまあ、もちろん立ち上げるからにはね、それ対応していきますし、うん、
はい、
まあ話によると、ほら、俺たち教育についてよく語ってたじゃん。
はい、
こうあるべきだ的なさ、そっちの方向にどうも行くみたいなんだよ。
あ、
要するに前回も言ったけど、人作り。
はい。
そっちの方に試験のどうも内容は変わるらしいんだな。
まあ、要は、計算ができて答えが導くてるってことが大事じゃなくなって、
うんうん、
人間的なその柔軟性を、
そうそうそうそう、お、いいね、いい表現使うね、
こう大事にしていこう、
そうそうそうそう、
それが、大学として求めていくものだ
と、まあそうね、大学として引いては社会として、
なるほど、
これからの日本社会としてね、
なるほどね、
まあ人工知能がのさばる世の中ですよ、
はい、
やっぱり柔軟性を持ってね、人間も対応していかなきゃいけないっていう、うん、やっぱり時代に突入するということなんでしょうね。
なるほど
ね、だからまあ、僕らが見てるものを、要するにあの前の法律が変わったみたいな、温泉の時みたいにさ、
はいはいはい、
あの事故の事後処理じゃなくて、うん、とりあえずは先を見据えたね、こう建設的な、変更ではあると思うんですけどね。
まあ、事故が起きないようにというところの観点とか、まあ
ね、舵取り、これから難しいからね、
はいはい、
うん、もう本当、情報氾濫時代ですからね、
はい、
うん、
なるほどね。
どれをチョイスしてどれを見ていくのか、うん、なんていうのが大変な世の中になるんですよ。
なるほど、なるほど。
俺、呪われとんちゃうやろかと思
って。いや、まあでも、センター試験なくなるっていうことは、
うん、
その、どの辺で、俺がちょっと難しい、いきなり変えていくと難しいかなと思うのがさ、
うん、
大学のその格っていう言い方すると嫌なんだけど、
うん、
その、学力的な格がどの大学にもあるから順列がつくわけじゃないですか。
まあ、それは二次試験でつけるでしょう。
あ、二次試験の方でね。
そう。だからセンター試験共通の部分でもそれを取り入れようっていう話だから。
じゃあ一次試験の人間的な、何、そういう柔軟性がない人は合格しないってこともあり得るわけ
ですよ。まあ、マークシートばっかりだったでしょ、
うん。
だけじゃなくて、例えば作文を書けたの、小論文を書けたの、
はい、
おそらくそういうことになっていくんじゃなかろうかと思うんだけどね。
まあでもね、
共通としては。
俺ちょっと思うのがね、
うん、
そこで一つ思うのが、その文章を書くスキルが高い人っていうのはさ、
うん、
あの人間力がなくてもスキルが高ければさ、その勘違いしそうな気がするんだよ、
うん、
こいつは素晴らしい人間力があるって。だから先生のレベルが上がらないけどダメなんじゃないですかね。
先生が変わらなきゃいけないし、問題もだから小論文つったって、うん、今までみたいに何々を読んで、うん、これの、あの論説的なその見解を書けとかっていうもんじゃなくて、例えば自分の長所を上げようとかね、
はい、
そういったことに多分あるんじゃないかと思うんだよ。
なるほど、
うん、内面の部分っていうのかな、
うん、
まあだから 嘘はバレるんだよね。
なるほどね。
あんまり思ってないことを書いてるなっていうのって結構文章でわかるんだよ。逆に真剣に取り組んでるなっていうのはわかるんだよね。
はい。
だから子供たちにも塾としてやるべきことっていうのは今までみたいに勉強を教えていくだけじゃなくて、うん、多分ね、僕の方針としては多分、イメージとしてはね、生徒たちと喋る。
はい。
うん。授業をちょっとモットーにしなきゃいけないのかなっていう気はする。うん、
なるほど。
先生である僕もそうなんだけど、まあ、おっさんじゃん、
はい。
おっさんってことはそれだけ生きてきたわけじゃん。
うん、
で、そいつとちゃんと喋れるように、育てていくのが一つの、
なるほど、
うん、教育なのかなって気はしてる、うん。勉強だけじゃなくてね。
なるほど。
俺呪われてんじゃねえかな。うんと思うんだけどさ。
まあでもさ、いいんじゃない？これからその、塾やっていくんだったら、そういう制度改正にあたったら、俺はむしろいろんな塾の今までの有名な東進とかあるけどさ、うんうんうん、そういうね、可愛い塾とかあるじゃない。
まあ、俺は中3だからな。
うん、ああいう、まあ、そうなんだけど、ああいうところと比べるとね、人間的なそういうカリキュラムっていうのは、うんうん、双葉を作ったりできそうな気がするんですよね。
むしろ得意かもしれないけどね。ただ、まあ、結果が出るのは3年後だからね。はい、高校入試は変わらないんで、
うん、
まあ、内申点と、ね、うん、学力6割、4割じゃ変わらないんで、うん、まあ、直接的に今年がどうこうって話じゃないんだけどね。
うん。
うん、ただまあ、3年後にちょっと成果が出るぞっていうところは、ちょっと戦々恐々ですわな。
なるほど。まあじゃあ 1,2 年で勉強頑張ったって分かんないねって話です、ね。
分かんねえ分かんねえ。
3年で。
だから今の今度の高1、
うん、
なんかも大変だよ、
うん。
落ちたら試験変わるんだもん。
そういうことだよね。
そう。ああ、お前ら浪人できねえぞってプレッシャーかけられたって言ってたけどね。
ああ、そうだね。
受ける側がまあ一番大変だからね。まあこっちは対応するだけだからいいんだけど。
うん、
それもきちいなと思いながらよ。うん。うん、さあ、呪いの話に行こうかね。
はいはい。
うん。今日は、稲造先生に、おいでください。
先生はやめなさい。
まあ、私の呪いも含めてですね、ここ
はいはいはい。
てか、呪いかけたいっちゃけど。
それ具体的にさ、どういう風なことな、
まずね、呪いをかけるにはだってだな、
はい、
まず呪いを知らなきゃいけないわけだよ。
はい。
ということだな。
うん。
うん、まあ、例えばかけるとしてという、これは前提が必要なわけで、
はい、
聞いていく上でね。
うん、
まあ、その前段として、うん、13仏で目撃したあれについて。
写真と、あと、マスクですね。
多分、使用済みじゃないかと思われるマスク。
はい。
うん。うん、それでね、僕、ちょっと聞きそびれたことがあるんだけど、はい、あれを僕がかけたとして、
うん、
写真にはね、裏若きお姉ちゃんが二人写ってたんだよ。
写っていた。
うん。うん、例えば、片方を、呪ったと。
はい。
でも、写真がこれしかねえと。
はい。
そうした場合って、もう片方のさ、
はいはいはい、
写ってた子にもなんか影響あるんじゃねえの？
まあ、ぶっちゃけあると思います。なぜかというと、
うん、
呪いって、呪的なものっていうのは、
うん、
かけ方にいろいろなやり方とかあるんだけど、
うん、
あの方式に一番近いのは、まあ、一般的に何かというのをちょっと言っていくとね、
うん、
簡単に言うとね、片白って、要は人型とか、
人型、片白。
片白というのは形の代わりとか。
ああ、はいはいはいはい。
で、
わら人形とまた違うの？
あのね、それは、まあ、例えば、そう、わら人形みたいなもんです。人型とかもそう。
うんうん、
人形とか言って人型。うん、あと、撫で物って言ってね、呼び方はいろいろあるんだけど、呪詛する対象を、紙とか木とか草とか、
うん、
葉っぱとかさ、わらとか、例えば、あと人がも、その人が持ってるものを使って、
そうだよな。
術式をかけるというやり方です
ね。なんでこういうこと聞くかっていうと、
はい、
写真二人写ってたじゃん。
はい。
マスク一つだったでしょ。
一つだった。
普通マスクって二人つけませんよね。
はい。
だから多分どっちかだなと思ったんですよ。
はい、その通りです。私も実はあの時言わなかったんですけど、うん、写真写ってましたね、二人の。
二人写ってた。
女の子。
女の子二人写ってた。
で、どっちかの女の子が、
そう。
実は友人の片方を、呪ってるというやり方。
いうことだろうだと
思いました。思うん、実は。
だよね。
はい、その通りです。
うん。
はい、
だから、まずマスク1個だから、
はい、
っていうことだろうと思うんです、
うんうん、
あれ、まあ、かけた人が第三者であるにしても、
はい、
写ってる片方の女の子にだったとしても、
はいはいはい、
自分あれはあるよね。
ある。それでね、
うん、
例えばさっき言った片白とか人型とか撫で物って言ったじゃない、
うん、
言い方いろいろあるんだけど、
うん、
それを簡単に言うとね、簡単に言うとだよ、 あの呪詛、呪いとかそういう念をかけたものをね、
うん、
相手の生活圏内、家とかその庭とか、本当は職場とかに隠し置くことで、埋めたりすることで、あの悪い気を放たせてね、それをね、相手に浴びせるっていうような意味合いがあるんですよ。
ちょっと待って、うん、そうすると、相手の身につけたものを、うん、
はい、
例えば、あれマスクだったらマスクね、
はいはい、
マスクをその人の、
はい、
家の庭とか。
そうそう、近くに。で、それ、でもね、あの時、あの場所は、
うん、
なんか地蔵とかなんかそういう、
そういっぱいあった。
神仏にかけてましたね、
うん。
ということは、その、かけた、
神様を使って
もらうって
ことなの？そう
そう、そう、うん。その彼女さんが、どっちかの彼女さんがかけたのはちょっとね、テクが上で、普通埋める、ただ埋めるとか、その近くに置くってこと
それよりも効果が上ってことね。
そう、要は神仏に呪いの対象をお願いしてるわけですよ。
なるほどね。
だからね、なかなかちょっとね、簡単に言うとね、プロフェッショナルまでには全然いかなくても、ちょっと呪いの概念を分かってるんじゃないかなって、俺ちょっと思ったんですよ。
いや、まあでも、呪おうと思ったらさ、
はい、
あそこ、ほら、一応、ね、霊、心霊裏って言われてんじゃん。
はい。
だからそこに、置くことによってなんか悪いこと起こんじゃねえかっていうのは素人でもなんとなく想像つくよ。
だから増幅装置を期待してるんですよ。増幅することを期待してる。
そういうことだよな。
うん。
うん、なるほどね、うん。あのさ、
うん、
その呪いの仕方になるのかな。
仕方、はい。
その、さっき上って言ってたじゃん。
うん、
その上下っていうのあるわけ。
まあだから、
この間ほら、こといだっけ、だっけ、
遠い。
遠いか。
遠い。
要するに、悪口だよね。はいはい、とか、そういうものよりも、
はい、 まあ、レベルは上ですよ。なぜかというと、相手の対象物が映ってるお姿だったり、
まあ、
身につけてるものが。
体液がついてるようなんですね。
そうそうそう。だから、そういうことです。
まあ、まあいいや。
いわゆるだから、その髪の毛とかね、
相手。ああ、よくや、見るな。
そう、相手の持ってる持ち物を、そういう、まじないに使うっていうのは。
ああ、それさ、うん、結構映画であったりするな。
あるでしょう。
ああ。
ただ、
そっからの知識じゃないの？形的には。
まあ、そうかもしれないんだけど、うん、俺がちょっとびっくりしたのはね、13物を使うっていうところですよ。なんであそこに、家が近いのか。
まあ、家が近いと思いたいわな。
そう。
じゃあ、家が近いと遠いでやっぱちゃうの？
ね、簡単に言うと、普通の、まあ、人だったら、ど素人だったらさ、
うん、
逆に、そういうこと、とこに置いていくっていうのを、怖さを感じると思うんだよ、本当は。
まあね、ためらいは当然あるわな。ためらい
を感じるはずなんだけど、
うん、
もう堂々と置かれてたじゃないですか。
まあまあまあ、結果としてね。
はい。だから、うん、あそこを選ぶっていうのは、まあまあ、家も近いっていうのはあるんだと思うんだけど。
まあ、あそこは多分知らなきゃいけないよね。
そうなんです。で、あそこの場所自体がもともとその、あんまり、この福岡県では良くない最強の恐ろしい悪いことが起こるスポットだと言われてるわけです。裏ので
映ってる女の子見たら多分年いっても大学生、
大学生ぐらいでしょうね。
多分高校生だろうなと思うんですよ。
思います。
そうすると交通手段限られてくるでしょ、
はい、
だったら多分近い人じゃないかなと思う
んだよね。そうだと思います。近くのところに住んでる女性女の子が友人にまじないをかけて
る、うん、というとこですよね。
で、私がちょっと思ったのがね、まあ、ああやって仲のいいように見える人同士が、映ってて、まじないをかけるっていうのは、まあ、あの年ぐらいの年齢の子で言ったら、絶対色恋関係かな、
ね。まあね。まあ、そういうことでございます。まあ、ちょっと後半に続きます。
はい。
人類という枠から外れてる
人。謎で触らずうまいね。
さあ、後半でございます。
はい。
まあちょっと続くなんですけど、まあ近い人がやってるだろうという推測なんですけど、今度はね、
はい、
呪いの、
うん、
なんだろう、強さっていうのかな、
は
い、
あるね、
うん、さっきの、まあ、いわゆる悪口ですわな、
はい、
それと物を使う、
はい、
まあ物を使うにしてもその近所に埋める、その人の庭だとか、まあ、近くですわな、
うん、
に埋めるのと、ああいう神様、まあ、仏様、地蔵様のところにボフと置く。
うん、
で、やっぱ力違うと。
そうでしょうね。
最強の呪い方ってなんかあるの？
増幅する、神仏の、
うん、
神仏をよくよく選ぶっていうこともあるんです
けど。ああ、そうか。いろいろ、その神様にも力があるっつ
って、ね。その得意分野、不得意分野があるんですね。
はいはいはいはい、はい。
で、それだけじゃなくて、あと、呪い専門に、
なんか貴船神社だっけなんかあるっす
よ
ね、
うん、お、うん、大昔にサイモンとかって言って要は魔人
サイモン
サイモンって祭りのもんとか
言
って
サイモンとガーファンク、
うん、まあ、いいねそれね
圧にかける8
いいねバカ野郎
セイロンシルバーガー、
あ、まあちょっと今わら面白かったんですけど
面白いいいよいいよ無理やり拾わなくてもいいよ
いいかい、うん、ね要は簡単に言うとね、うん、呪い専門でそういう風なさ、うん、呪いの文章をが作られてるわけですよ過去に。
はあ、はあはあ、その専用のね。
そう、律令制度の時代からもある、はあ、あるわけで。はあはあ、まあ、あと。
律令制度久しぶり聞いたな。
そういうことだけじゃなくて、例えば、さっき言ったようにね、京都の貴船さんとか、
はいはいはい、貴船神社。まあまあ、専門の、まあ、神様っていうことでいいのかな？
神様なんだけど、うん、もう、あれですよ、その平安時代からずっと貴船さんっていうのはそういうね、うん、呪いの聖地みたいな、うん、ところがあったりとか、それだけじゃなくて、例えば四国にはね、なんだろう、民間陰陽道って言って、イザナギ流であるとか。
陰陽師とか言うよね。はい。あれって、
もともとはだから、陰陽師はどういう人たちかっていうと、うん、権力側を守るために、呪いとかそういう、とごいとか、そういったものから守るため の、 や役職であったり、あと天文学、天文道といって、歴道とか天文道といってね。
天文学、専門。
うん、だからそういう星を読んで、例えば先を予想するとか、そういうのが陰陽寮といって、昔はね、江戸期、明治入るぐらいまではあったんですけど、うん、亡くなっちゃったけど、
ね、まあだんだん廃れてはいるみたいだね、
うん、だからそういう仕事をしてた人たちがいるんだけど、うん、ただ民間とかたあとお家で自分の家系的に残ってる方っていうのはいらっしゃる、
まあ、いらっしゃると話を聞きますけどね、
まあ、私の知り合いの方にもですね、うん、そういった方もいらっしゃいます、うん、家系的に陰陽道をなりわいとされてる。
最初に戻るけど、最強っていうのはやっぱそういう神様の力を選んだり、
はい、
あと正式な要するに
もう昔からのやり方ですね。やり方があるんですよ。あとサイモンだけじゃなくて孤独って言って虫を使って呪ったりとかね、
いろいろあるんだね。
いろいろとにかくやり方があります、だからそれを選ぶのはどういうふうに選ぶかっていうと、相手にどのようなダメージや危険度や実行力を与えるかによってやり方を選択していくっていうことなんですけど、
なるほど、はい、まあ、大体分かった、
はい、
うん、今度はね、はい、まあ、いわゆる身にかかる災難ですわな、はい、
なるほど、
そこでのちょっとこう強度を、
はいはい、
まあ、さっき今聞いたのはその呪い方の
強度
だったよね。
そうですね、
うん、まあ、どうしても数学的になっちゃうんだけど。
いいですよ。
まあ、そっちの方の、まあ、ファクターですわ。
はい、
今度はこっち側のファクターで、うん、まあ、Y イコールだったら X ですよね。
はい、
要するに、受ける方の度合いですわ。
はい、
横軸でいくと。
はい、
それを、の強さでもやっぱりあるわけでしょ。
ありますね。うん、やっぱりどういうものを実現化するかによって、やる内容、術式っていうのも、強度はあります。
例えばさ、はい、俺が呪うとしてさ、
はい、
呪う人が、はい、思ってる度合いってあるじゃん。
ある。
やっぱり。
ある。
死んでほしいとかさ。
当然ある。
ね、
うん。
それに関係するもんなの？
当然します。要は増幅させる装置になります。思いというのは。
だから Y 軸でさっき言ったようにその呪い方で強弱があると。
はい、
でもその X 軸で念が強ければ強いほど
倍化するかもしれない、
ね。増幅 で、はい、できるってことね。
はい、
そうですね。いわゆるその Y イコール AX の A がどんどん大きくなる可能性があるということね。
そうなんですね。なるほど、なるほど。
お前さすが数学やね、俺ね。
いやいや、まあ、文系
でもそういうことだよね。
じゃないからね、理系だからあなたは。
でもそういうことだよね。
そうです。
Y と X の関係で、X が強ければ強いほど、はい、要はその定数だよね。
そうそうそう。
係数がどんどん上がっていく。
ピューって倍化していく。
まあ、要するに微分の考え方なんだけど、はいはい、要はそこが傾きがどんどん上がっていくってことになるよね。うん。なるほどね。
ただ、やっぱり強度が強いものほどですね、手間もかかったり、
死で言うて死ぬことはないよな。
いや、わからんよ。死ぬことがあるかもしれないよ。
あ、でもそれはそれで、あれなのか、うん。それは起こる側のその偶発的なもの
が。この前言ったじゃないですか。
うん、
一応私はやりませんよね、そういうことは。やらないんだけど、その呪う方はやる、基本はやらないと思います。 で、あの、でも中には、銃を専門にしてる人が現代でもいますから。
なんかいるって言うよね。
ですから。
あの、銃殺祈祷だもそうだろ。
あれはもう出て聞かないと思うんです
けど。まあ、どうせデタラメだろうけど。はい、それ、銃殺祈祷だって昔ほら、公開訴訟の時いたって言うじゃない。
はい。
そういう人たちはまさにそれ専門の。はい。人たちってことになるよね。
だからメニュー出しの中に、相手が死亡とか100%書いててね。
はいはいはいはい。
うんまんって書いてるの僕メニュー見たことあるんです
よ。ああ。普通に。
で、これ本当なのって聞いたことがあることもあるんだけど。
まあ、いや、これの真偽はちょっと追跡しなきゃわかんないんだけどね。
でもね、やっぱりあんまりね、私、知人関係でもどちらかって言ったらそっちの、何、まあ、銃の方を専門とする人をよく知らないんですよ、
ね、うん、
どちらかというとそれを証言する覗く方の 人の方がつながりが深いのでね。
なるほどね、
うん、だけど要はさ、証言する覗くってことはさ、かけるってことも絶対あるわけですよ、
うん、
かけるのを覗くわけですから、そういうふうに気になってる方を、
うん、
それを取り除くことによって安心させるっていう方側の方が私はよくよく知ってますし、いろんな方も知ってるけど、
うん、安心させる、うん、かける人はね、
そうそうそう、うん、かけられたというふうに言う人だったり、
要するにかかりましたと言って、うん、ほっとさせると、
そうそうそう、
うんうんうん、
そっちの方の方の世界しかほとんど知らないけど、おそらくそういうことがあるっていうことはかける方もあると思うんですよ。
まあ実際問題
覗く方があるってことは、
ね、呪いっていうのもね、うん、実際こう聞いてるいらっしゃる方で、まず呪いっていうものがどれぐらい信用できるかっていう話もありますからね。ドラクエとは違いますからね。
まあ私がやるやり方とは多少違いますけど、私陰陽道の方はあんまり詳しくないんだけど、式神を使ったりとか、うん、要はその何、式神といって自分の代わりで念とか、例えば念を飛ばすこともあれば、実際に念ではなく、物理的に紙やら、葉っぱやらを使って自分の代わりに、動いてもらうっていうのもあるし、どちらかって言ったら自分の得意分野は神様っていうか、なんかそういう神仏に、仕掛けをかけるね、かける方が僕は得意です、ね、
なんかね、だからもう俺どうしても理系だからよ、ああ結果を検証したいんだよな。
まあね、
臨床結果、ね、
それやりたいってことでしょ、言って俺やりたいって聞こえるけど
いやでもさ、もう理系的なこう探求欲としてね、
はい、
これだけ過程を言われたらさ、
はい、
実証試験をしたいわけですよ。
誰です
か、どんな理論があっても、基本的に一個一個の数式あんじゃん。
あるある。
ピタゴラスの定理 A2 乗イコール B。もう全部ね、検証されてるわけよ。
はい。
いろいろ実証試験があって、これは間違いないと。
そう、結果が出て
る。証明があるからこその公式だったりするわけね。
なるほどですね。
うん。だから、今考えられてる公式もそうだよ。
はい、
さっき言ったように、もう、簡単な公式はまあ昔から知られてるんだけど、
はい、
今大学で並ぶような公式なんていうのも、変わったりするんだよ。
う
ん、
あ、そうね、
うん。うん。だからね、そういうもんなんだよね。
はい、
で、ひいてはさ、医学だよ。
学。
うん。生物学、生理学もそうだけど、
はい、
医学、生理学っていうのは基本的にはやっぱり立証データなんだよね。
はい、
臨床データか、うん。要するに確率の問題なんだよな、
うん。
実用化するためにはやっぱりこれぐらいの、まあ、確率をクリアしなきゃいけないと。
うん、
で、チャンピオンデータはこれだと、うん。これに近づくように実証しましょうよと、
はい、
いうのがあるわけだよ。
はい。
だからね、うん、実証できねえかな。
まあ、実証するためには、
呪いの対象を決めなきゃいけないんだ。
そう、実証するためにはやらなきゃいけないってこと。
呪いの対象を決めて、それを追跡できる環境がないとダメだってことだよね。
だから相手の環境を、
うん、
の、要は相手の生活環境を覗ける人じゃないとダメだよね。
それ物理的に覗けるってこと？
まあ物理
的に。霊視的に覗けるって話？
まあ、例えばの話、両方の話で言ったら、
うん、
霊視的に覗くっていうのもあるだろうし、
霊視的にはあとできるでしょ。
まあでも、
まあずっと生徒は言わんけどさ、うん、
でも普通は物理的に覗く方が目に見えてね、それにかかってるかどうかが分かるからさっていうのはある、
ね、ああ、まあ確かにね、その検証する過程とすればね、
そう
それは確かに、それは目に見えた方が、まあ、うん、
はい、
理系的にも納得する話ではある。
うん、
うん、なるほどね。
だからまあかけ方っていうか、かけ、なんだろう、その、あ、ちまた、いろいろね、ちまたにかけ方なんだ、そんな、書籍だったりデータなんていうのは結構氾濫してるけど、
まあ、なあ、
どれが本当で、どれが違うかっていうことはあるよね。
うん、まあ、いろいろそういう道もあるけどさ、 はい、まあ基本的に草美からずっとあの双葉さんが言ってるようにね、はい、呪う暇があったら前向きに金稼ぎやって話もあるんで、
そうですそうです、
まあ、実際はそうなんですけどね、
はい、
ただちょっともう一個だけちょっと聞きたいことがあるんだけど、はい、今度はね、あの Z 軸、
はい、ああ、それは時間の話？
いやいや、今 XY で来たよね、はい、まあ時間はともかくとして、今度距離的な問題だよ。
あ、距離ね、
うん、
要はまあ、俺はそれを時間と捉えるところもあるけど、
なるほど、まあとにかく例えば外国でもいいよ、
はい、
福岡だから北海道とか、うん、とこでいいよ、それのそこにいると、
はい、
で今福岡にいますと、
距離は関係ないです。
あ、関係ないんだ、うん、だから飛ばすのバヒョーンって、
まあ簡単に言ったらそういうイメージだよね。だからそのもう距離関係あったらさ、
うん、
あの一番いいのは距離が関係ないと今言ったけど、距離が近い方が、あのそれはね、いろいろそのなんていうのかな、
あの施策というかできる施術が違ってくる、
そうそうそう、
いろいろ選択肢が多かったりするんだ、
選択肢が変わってくるんです、
ね、あ、うん、遠ければ遠いほど割と限られてくるわけだな。
まあそうです
ね、いうことだね、
はい、
まあ、いわゆるさっき言ったように念を飛ばす系というか、
はい、念を飛ばすのか、要はサイモン、要は簡単に言うと
サイモンとガーファングル、
うん、あの簡単に言うとね、うん、あの夜と昼、
夜と
昼の時間帯に、
あ、いい、でも古いな俺も、
いやいや、夜と昼の時間帯に、
うん、
あの何ができるか何が効果的かっていうのも全く変わってくるんですよ。
なるほど、空と君の間に、うん、
で時間的なことなんだけど、
うん、
むしろそれは例えば古神道とか、いろいろな呪言道とかそういうことよりも陰陽道の方が時間的概念が多かったりするので、陰陽道のなんだろう、そういうことを収めてる人に聞くと、もっと夜と昼の概念で術のかかり具合、例えば、震度の違いっていうのはそういう人の方が詳しく知って分かると思う。
なるほどね、
俺も実を言うとね、術仕掛けをかけるときは絶対夜にします。夜に出向きます、そういう場所。
なんかそういうよね、
はい、だからめちゃくちゃ遠いとこでもある特定の神社に行かなきゃいけない場合だったり、神社だけじゃなくそういう場所に行って、術をかける、術っていう仕掛けをかける、要は簡単に言うとね、俺のかける仕掛けっていうのはまじないの方ではなく、どちらかというと人の益になる方の仕掛けをかけるんですけど、
うん、
それをやるときは、ま、朝早くに行くか真夜中のある特定のちょっと時間は言えないんですけど、これあの企業秘密なんで。
企業秘密、
はい、そういうのがあるんですよ。
うーん、その企業秘密は場所によって違うの？
場所によってもまあ違いますけど、
ね、うーん、人によっても違うの？あれとか距離によっては違わない？
距離、あ、そこまで言っちゃうと、もうピンとくる人はもうすぐ来るんでね。
そうなの？
あ、だから、 ある程度、いや、ピンとくるっていうのはその同業者の話ですね。要は、ある程度の、
いや、違う違わないは分かんないんじゃないの、い距離までは。
いや、不分率があるんですよ。ここ、ああ、言ってることがよく分かるよっていう、これ多分聞いてる人が、同じような同業の人だったら、ああ、この人が言わんとしてることは何かが
分
かると。
多分、リスナーのうちに一人いるかどうか分かりませんけど、ね。
そう、一人か二人はいると思います。はい。
だから、それ以外の人に向けて、
はい。
発信してます。
はい。ということになるとですね、
うん、
やっぱり、その、双葉さんのおっしゃる通りですね、
うん、
距離的な部分で、そういうことも関係もしてきますし、
うん、
やっぱりこう、
まあ、でもできないことはないと思う。
ないです。深い仕掛けをするときは、やっぱり僕は夜かけるようにしてます。なぜかというと、あと自分の集中力も上がるんですね。
うん、
人に、ま、周りの人、周りに人がいるとね、集中できないです
。まあ、それはそうだよな、
見られたくない。あとね、やってることを見られたくない。
うん、企業秘密。
うん、
怖いですね。
はい、
結局、反社会組織に頼むのと、
うん、
うん、
ちょっと変わらないようなね、
呪いとはあんま変わらないような気がしてね。
まあ面白い話、
まあな、まあ、最近ちょっと仁義なき戦いいっぱい見てるんでね、どうしてもね、うん、親父の顔が立たんけえの、これだけで殺しますからね、
むちゃくちゃですよね。
まあ理由と歳月労力を考えるとあんまり変わらないような気がしてきたんですけどね。
そうだね、
うん、まあ、結論とすれば、
はい、
人を呪わば。
あれは二つです。
そう。
そうです。
やっぱりね、なんだろう。人を呪う暇があったら、
はい、
見返してやりましょう。
そうだと思います。
そっちの方がなんか、健康だな。
そうでしょうね。
うん。圧倒的に価値と力を見せつけるんです。
その通りだと思
います。うん。 双葉頑張ります。
はい、あの稲造もあのねそういう悪い方はしませんのでね、
見返してやろうぜ。
はい、
はい、ということでございまして、今日も早いことをね、
はい、
太陽どころか月も暮れてしまったというですね、漆黒の闇でお送りしてますけどね。漆黒の闇
ですね、
まあ、漆黒の闇でですね、はい、まさか呪いの話をするとかっていう、はい、しかも私の怨念が広がってる場所でですね、これこれだけ好条件が揃ったら誰か呪われてんじゃ
ん。そうそう、逆にさ、うん、こんな何に双葉の念があるところでさ、こんな話したらさ、呪いかけてるようなもんだよね。
そう、もう多分ね、あの大勝物は多分苦しんでるかもしれませんね。あ、
なるほど。
もうその苦しみを糧としてですね、僕は生き生きしてきましたんでね、はい、
なるほど、
まあ、見てください、僕の目のランランとした輝きを。これはあとで72時間は起きれそうな感じですけどね、はい、まあ、そんな感じで、ございますけれども、まあ、塾を始めると言いましたけれどもね、はいはいはい、まあ、これも多分、まあ、今、開校準備ということでいろいろしてるんですけども、うん、まあ、5月ぐらいから多分忙しくなってくるでしょうし、
はい、
ラジオも、精一杯やっていきたいと思いますんで、
そうですね、
もう文字通り平成29年度はもう喋りっぱなしの一年だろうなと、
あ、いや、まあ、
思うんですけどね。
まあ、今150回でしょ、
はい、
これが300回ってなるように頑張りたいよね。
もちろんもちろん、うん、もうこれもね、やっぱりね、さっきの穴二つじゃないですけども、はい、やっぱり一歩一歩なんですよ。
あの、まあ、簡単に言ったらラジオでさ、こいつらバカでとかさ、うん、あ、怖いのもあってなかなかテイスト的に好きだって喜んでくれる人が聞いて、
そう、
やっぱ幸せになれるようなね、
そう、
ものを作っていければいいな、うん、
だからこの番組にもやっぱり予算をつけたいですし ね、
あ、なるほど
ね、だしやっぱり自分も生活的にも豊かになりたいし、
はい、
で、まあ、人、特に子供たちねをやっぱりと接していくっていう、その自分の楽しみというか、
はい、
そういうものも合わせて実現できるように、
はい、
やっぱ歩いていけばね、一日一日、それは失敗もありますよ。
そうですね、
マイナスもありますけど、はい、結果としてやっぱりその稼いでいける、まあ、法外にね。まあ、そういう素地がね、
はい、
やっぱできつつあるんでね、自分の中でも。
なるほど。
うん。まあ、サラリーマンでくすぶっているようじゃ、とても、味わえないような、多分金額になると思います。
はい、
やっぱ、多分それはやっぱり自分が信じて、
努力ですかね。
一歩一歩歩いていかないと、うん、すぐはこんなできるわけないですからね。
そうですね。
うんうん。だからまあ、今自分が何をすべきか、何がしたいかっていう部分っていうのは、うん、やっぱり子供だけじゃなくて、やっぱり40過ぎても大事だなって。
思います。
思いますよね。
はい。
で、それに向かってやっぱり、こう突き進んでいくことこそがね、うん、やっぱりこう、正しい道というか、
なるほど、
まあ、人として生きる道じゃないのかなという気がします。
はい。
うん。だからまあ、これができていない人、うん、はこれを聞いてちょっとねこう意識を改めてもらえるのも嬉しいですし、
はい、
まあ知らない間にね人を傷つけてる人もいっぱいいますからね、
うん
うん、まあそれが社会と言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、まあ呪いとかね、
はい、
そういうものをするぐらいだったら、
はい、
うん、本当に自分にとってもプラスですからね。
そうですよ、
いくら呪ってて金持ちになりませんからね。
その通り、その通りです。
うん、だから、はい、まあやっぱそういう身になる金になる、
はい、
うん、努力をやっぱり一つ一つ積み重ねていくと、
はい、
でそのための情報ツール、うん、知識、
はい、
あとスキルですよね、うん、そういうものを全部こう身につけていく、
はい、
毎日毎日進化していく、うん、こういうやっぱり生き方がやっぱり大事なのかなと思いますね。
そうですね、
うん、呪いの話を聞いてて特に思いました、
はい、
うん、ですからまあ要するにそれができていない人はどんどん置いてかれるよと。
置いてかれますね。
うん、いうことですよね。
はい、
うん、まあまあ、そういうふうに、聞いてらっしゃる方は多分、もうなさってると思いますけれども、
はい、
まあ、ちょっと立ち止まってね、うん、小林真弥ちゃんも復帰できたね、テレビ界に。
そうね。
知ってる？
何？
小林真弥ちゃん。
うん、知ってますよ。
うん、テレビ界に復帰。
はいはい。
うん、できたように、うん、もう、僕、いつも言ってるんです、
うん。
こうやって起業しようと思った理由っていうのは、
はい、
真弥ちゃんの妹さん、うん、真央さんなんですよ。
はい。
もう本当に命が尽きるかもしれない状況の中で、うん、本当にこう、なんだろう、こう、あれだけ力強い言葉を毎日残しておられる。うん、子供に対する愛情だったり、家族に対する愛情だったりね。
はい。
あと自分の病気の辛さだったり。
うん、
でもその考え、辛い考えを、 裏返して前向きに生きようってしてる、彼女の姿勢を見たら、もう、僕もなんかもう、何してんだと。自分で、もうガツンってやられた感じでしたね。もうそれが僕、今でも、まあ、毎日見てるんですけど、まあ、体力がだんだん失われて、いかれてるみたいなんですけどね。だけど、やっぱりこう力強く生きていこうっていう意志はすごい伝わってくるんで、負けてらんねえなと思うし、
そうね、
うん、お姉ちゃんもね、頑張って自分が復帰することが力になれたらって、
はい、
やっぱああいう、なんだろうな、人の心の通った兄弟っていいな。
まあそうそうね。
うん、素敵でね、もうあの二人を見てるとなんかね、おじいちゃんは頑張んなきゃいけねえなと思ったよ。
うん、だから俺思うんだ、例えば病気しててさ、
うん、
一生懸命もっと生きたいと思ってる人世の中いっぱいいるのにさ、うん、諦めてさ悪い方に考える人いるじゃない、うん、まあ、そういう、うん、苦しみもあるんだけど、
うん、
なんだろう、やっぱりこうできたら人間はね、嫌なことがあってもね、あんまり人のせいにせずね、
そう
恨まずね、自分が一生懸命やっていくっていうのが大事かなと、
ね、すぐ人のせいにする人さ、うん、まあ、真央さんの心ブログ読んでみてくださいよ、
うん、
あんなになるまで、うん、本当に自分のことをさ振り返りながらさ精進しようとしてるんです、は
い、そうね、
うん、もうね何も言えませんよ、本当に言い訳できませんよ、僕の人生あの人の本になったとして僕バイブルにしようと思ってるんですけど、
うん、
もうあのブログはね人の言い訳する術を全てへし折ります、
うん、
それぐらい力強いです。
そうだろうね、
ぜひ読んでみてください、うん、で読者になってください、
うん、
でよかったらエールを、はい、僕もかけながら応援してますんで、うん、二人ね、うん、というわけでございまして、
はい、
私たち元気な奴らは元気に頑張んなきゃいけないということで、4月もメリメリ頑張っていきたいと思います、
はい、
いいですかね、
はい、
よし、じゃあここで終わりましょう、
はい、
お相手はあわやの、まだかみませんやろ出てきてねえよサイモンとガーファンクルと、
いや
出てきたな。あとピーターも出てきた。ピーター。夜とまあ、いや。サイモンとガーファンクルとピーターと双葉太郎と、
はい、稲造でした。
はい。それではまた次回。
はい。
さようなら。